アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
増尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。増尾さん、今夜も
よろしくお願いいたします。
そしてゲストは先週に引き続き、新しい学校のリーダーズよりみじゅさん、かのんさんのお二人です。新しい学校のリーダーズは、踊るセーラー服と気候壁と称される4人組のダンスパフォーマンスユニットです。2017年に毒花でメジャーデビュー、今年の夏にはロックインジャパンフェスティバル2018、サマーソニック2018に出演、9月には稲妻ロックフェス2018など多くのビッグフェスへの出演が決定しています。そして8月29日にはニューシングル狼の歌をリリースしました。この後、新しい学校のリーダーズのみじゅさん、かのんさんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜のゲストは先週に続き、新しい学校のリーダーズのみじゅさん、かのんさんです。よろしくお願いします。
個性や自由では
み出していく、
それが新しい学校のリーダーズ
違う、先週と
違う自己紹介でした
です。
はい、言ってるね、言葉は同じなんですけど振り付けがね。
そうですね、
はい、あのカノンさんに至っては頭を振りながら白目になってました。何かに取り憑かれたかのようになってましたし、
さらにヘッドホンまで落としてた。
はい、みじゅさんも立ち上がって、また先週とは違う振り付けでした。
すごいな、フィーリングが
自由ですね。本当個性と自由だね、やっぱり。
これが学生生活が充実しているということですね。やっぱり
羨ましいです。そうですね、
表現したい数がすごいんでしょうね、やっぱり、
う
ん、
もう有り余る若さとエネルギーがありますね。
ありがとうございます。
もうこんな楽しい活動してたら、学校で座って授業受けられなくないですか。
受けられないですね、これは。
私結構真面目に受けますよ、ね、カノン意外と真面目なんですよ、成績もいいし、真面目です意外と。
勉強会とかするんですか。じゃあ、
あ、別々だよね、うん、学校のお友達とします。
あ、なるほど。
いやー、でもね、ご自分たちでパフォーマンスや振り付けも考えてらっしゃると、うん、いうことなんですけど、はい、やっぱアイディアってどっから出てくるんですか。
全てがアイディアでございます、
うん、日常で生活してて、うん、例えばそこに立ってる人がした動作を、あ、これ振り入れられるんじゃないかなみたいなこともあります。
へー。喧嘩になったりしないんですか。
喧嘩はないけど言い合い、よくするための言い合い、うん、言い合いはあります、
はい、どんな感じで言い合うんですか。
例えばなんか誰かがこう出した案で、その他の案が同じところで浮かんだりしたら、こっちがいいんじゃないか、こっちがいいんじゃないかっていう言い合いはあるんですけど、でもそれ解決するためにの、新しい学校のリーダーズとしてやるならどっちがいいかっていう話し合いになるので、
喧嘩みたいにはならないですね。
まあ、みんなが新しい学校のリーダーズを良くしようと思ってぶつかるっていうことだから、基本的には喧嘩にはならない。ただその新しい学校のリーダーズをこういう風にしようっていうビジョンというかコンセプトが4人共通してないと意見食い違っちゃうないですか。
そうなんですよね、食い違わないんですよね。
はい、多分目指すところはみんな一緒なんですけど、個々に結構個性が強いので、あのオリンピック型みたいになってますね。ここ真ん中だけ
みたいな感じ、
真ん中重なってるみたいな。
へ、実際そのコンセプトはもうまさに先ほど自己紹介で言ったこと。
そうです、はい、個性や自由ではみ出していく、自分を出していく、そういうことです。
へ、じゃあそういう話し合ってる時に、いやそっちよりこっちの方がはみ出してないみたいな、そういう言い合いなわけですか。
そうですね、全体のバランスを見てだったりとか、はい、どっちの方が新しい学校のリーダーズとしてすごくよく見えるのかっていう、
へえ、
なんかダサかったりするじゃないですか、
はいはいはい、
でもそのダサさは新しい学校のリーダーズとしていいんじゃないかとか、
おー、
あー、
やそれは本当にダサいでしょとかそういう言い合いはあります
、あります
私ダサいの結構好きなんですよ。
ちょっとぜひライブ見に来てください、
来てください。
ダサいのが好き。
そう、なんか、はいはい、だから例えば私はファッションセンスないんですけど例えばすごくハイブランドのバッグ持ってダサいって、うん、マジでダサいじゃないですか、
うん、本気
で
やつですね、それ
本気でダサいやつ、はい、いいもの持ってるのにダサい、
はいはいはい、
それは嫌なんですよ、はい、だから最初からダサいものを持つっていう
、じゃあ買い物は結構そんななんかあれですか、うん、あの
おしゃれとかれとあないですね、あのファッション誌とかもほとんど見ないです。参考になんないですよ。結局買い物行っても自分が好きな服しか買わないから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、そして自分の好きな服を着てると結果ダサいんですよでもなんかそれが好きなの、
はいはい、誰に言われるんですか、
すごい
ダサ
い
とか、
いいと思います、はい、はみ出してると思います。
あ、それはみ出してんの、
はみ出してます、
素晴らしい、
自分の着たいものを着て、はい、ダサいのが好きってすごいいいと思います、
はい、すごいですね、ありのままの自分を受け入れてるみたいな、
は
い、
美容とかもなんか本当は頑張りたいんですよ、はい、だけどエステ行ったりマッサージとかして、うん、それでそれって言われたくないから頑張らないって決めてんの
ダメだった時のパターンを結構じゃ考えるタイプ、
だから最初から私は頑張りませんっていう、
あでもそれをちゃんとね自分で理解して言い切ってたらかっこいいですよね、うん、そこまでいくと、
は
い、
肌に厳しいんですよ男性が使うようなシャンプーとか地肌の油汚れ取りますみたいなシャンプーとか好きなんです
そうなんですね、
さっぱりするやつ、
そうそうそうい
いですね、
うん、でも学校で流行ってるものとかにじゃあ迎合しちゃったりするとなんかちょっとそれは違うなみたいな感じになるの、
あでも好きなものは好きですし、うん、それをあんまり好きと思わなかったらそこに入らないみたいな、
うん、
いいと思えば入りますし、だから全然なんか流行ってるから嫌だとかじゃなくて、うん、好きか嫌いか、うん、それだけですね。
皆さんの活動を親御さんは何て言って見てるんですか。
へ、結構爆笑してますね。
来ます、
あ来てください、たまに見に来てくれます、
はい、でなんて言ってます、
なんか爆笑してます
爆笑なんだ、
今日も面白かったねみたいな、
いい親御さんですね、いやなかなか子供が頑張ってるねとか、うん、あ可愛いわねっていう親御さんは多くても、うん、爆笑するって珍しくないですか、
いや本当にすごい親子関係いいんだろうなって、うん、
ステージから爆笑してる母が見えます、
はい、
まあでも自分の子供があの奇抜な動きしてたら笑うかもしれないな確かに
確かに、でも普段も面白いんでしょうね、うん、そうなってくると、
なんか急に改まってなんかもうみじって面白いよねお母さん言ってくるんですよね、
う
ん、
で学校でのポジションもそんな感じなんですか、みんなを笑かしてる、
でも結構私気分屋なのですごい黙り尽くす時もあるんですよ急に寝たりとか、だからなんか結構振り回されるんだけどって言われます、
ね、私はでもやっぱ自分のやりたいようにやってるので眠い時は寝てるし、
うんうん、そうだね、
あの友達と仲良くしたい時は仲良くするし一人でいたい時は一人でいるしみたいな感じですね、
あまさにそれです、
マイペースなんですね、
マイペースですね、人に迷惑にならないマイペースだったらいいかなって、はい、まあ、振り回しされてるって言われてるんですけど
へえ、
そう、
いや今年はねでもいっぱいフェスにも出られてどうですか、なんかそういう時のこう感覚とかお客さんを楽しませようっていうモチベーションっていうのは
すごい夢だったんですよ、夏フェスロックインジャパンフェスとか、こう去年も一昨年もこうお客さんとして見に行かせていただいたりしてて、すごい出たいね出たいねってずっと言ってて、今年初めて出れてもうすごく嬉しくて、なんか何で登場しようかってなった時に騎馬戦やりたくないってなって、
確かに4人だからか、4
人なので騎馬組んでステージを横切るっていうのをやったんですよ、
はい、
みんな手拍子してくれて嬉しかったです
しかも私たちがやったこと全力でやったことをお客さんも全力で受け止めてくれるので、でそれがもう夏の外ですごい気持ちよかったです、
うん、もうでも2017年にね、まあ、メジャーデビューしてから夢が叶うのが早いですね、うんうんうん、
ずっと出たかった、
うん、次の夢もじゃあね、うん、これから目標を持ってやっていかなきゃって感じですけど、次これがしたいとかあるんですか、はい、
なんかワンマンライブを去年、あ今年ですね、うん、今年の4月にやったんですけど、うん、なんかもう少し大きな会場で ZEPP とかで、うんうんうん、なんかいつかライブができたらいいなっていうのは結構前から言ってて、
でもね、かないそうですね、この勢いでいくと、ね、
本当に全員笑かしたいみたいな、
全員笑かしたいです
、はい、モチベーションが芸人さんに
来ないですね。でもやっぱ笑わせるところもあるんですけど、うん、曲は結構もう、うん、なんていうか
入り込んで、
入り込んでも見せつけるっていうところもあるし、うん、乗らせるっていうところもあるし、やっぱ曲と MC のところで結構笑わせるところと見せつけるところとっていうのでメリハリつけるようにしてます、うん。
そんな新しい学校のリーダーズさんがライブの事件簿があったと伺いました。はい、うん、カノンさん、
はい、
なんかジュースがっていう話を、
はい、ライブ中にあのオレンジジュースが口と鼻から出てしまいまして
どういうことですか。
これは去年の夏の話なんですけど、うん、あのライブ前に灼熱にもかかわらずオレンジジュースを飲んだんですよ、
うん、
そしたら踊ってる時に何かなんか液体が出てるぞと思って下を向いたらオレンジのものが出てきて、これさっき飲んだオレンジジュースだってなって、
わお、それでいわゆるリバースってやつ
です。そうですね、リバースってやつです。
鼻からも出るってすごいですよね、
衝撃ですね。でもお客さんから見た時に鼻から、なんかオレンジの液体が出とる言
う
て、
そうなんですよ。それなんかお客さんの反応でも気づいたんですけど、指さされて、うん、やっぱこれ出てると思ってあのなんかそのいつ吐けようと思ってタイミングを見計らって吐けて鼻を噛んでから出ていきました。また
オレンジジュースって本人は知ってるからいいですけど、うん、お客さんからしたらもうどれらい病気になったんじゃないかという目線になりましたね。
それトマトジュースだったらもう完全にドン引きですよ。
もうやばいですね、チュシチュシ。
確かに、
へーすごいな。みじゅさんは
あのメンバーの鈴鹿をこう持ち上げるっていうのがライブ中に何度か出てくるんですけど、うん、そう持ち上げて回転したり変形したりするんですよ、うん、私たち、うん、2回ほどライブ中失敗して鈴鹿が落ちるっていう、
危ない。
でもや
っぱ大丈夫だった
よね。大丈夫でした。なんかその時痛かったかなって思ったんですけど、
うん、
こう振り返ってみた時にもう平気そうに違う、全く違う振りをその場で考えて踊ってたのであこれ大丈夫だと思って
後で怒られたりしないの鈴鹿ちゃんに。
鈴鹿は全然怒らないんですけど、あの優秀な大人の皆様が見ててすごいヒヤヒヤしたからこう次もし落としたら謹慎するって言われました。
確かに大人たちからしたら振りも全部4人で考えてるから何をやるか分かんないですもんね。突然組体操みたいなことをやり始めたりしても止められないから。
それその場のアドリブでですか、テンション上がっちゃってみたいな。
もうそういう振り付けをもともと表現としてしてて、でこう3人で掲げてるところから持ち上げるときに落下してしまって、結構見た目的には事故っぽかったんですよ、うん、やばいぞみたいな感じだったんですけど全然痛くなかったっていう。
いやいやいや、怪我だけはね本当に注意して、はい、もう老婆心で心配しちゃうわ、は
い、気をつけます
、そうですね、いろんなことに響いてきますから怪
我は、うん、あとはなんか移動の夜行バスが大変な目にあったとも伺いました。
そうなんですよ、はい、大阪に向かってる夜行バスで、
うん、
1日前の夜中に出て結構時間に余裕を持って出たんですけど、うん、なんか事故渋滞がすごい何度も重なっちゃったみたい で、うん、で夜行バスがすごいずっと渋滞に巻き込まれて20時間ぐらいずっと閉じ込められてしまって、
うわ、はい、
でイベントのオープニングアクトだった、うん、だったんですけど間に合わず、
あらあら、
前日の深夜に出て本番が夕方、次の日の夕方だったんですけど、うん、間に合わず一番最後に少しライブさせていただいて、はい、もうすごく申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
いやでもそればっかりはね、はい、どうしようもないことですからね。
そうですね、ちょっと夜行バスを改善するしかないですね新幹線乗せてあげてほしいなって思いました。
確かに
それもすごい夏で暑くて、
わ
でなんか席もあのお盆であんまりなかったので、うん、隣が知らないおじさんだったんですよ、
うん、
知らないおじさんと隣で20時間過ごすっていうちょっとしんどさもありました、
はい。
ちょっと事務所ちょっとちゃんと言った方がいい
そうか、まあでもね、はい、これからもその学生生活と新しい学校のリーダーズとしての活動とっていうことですけれども、
はい
ね、もっと大きい箱でライブもやりたいということですけど、はい、他に何かやりたいこととかありますか？
はい、
やりたいこと、でも新しい学校のリーダーズとしてなら、あるあるの曲をさっきも言ったんですけど、恋の遮断機という曲と君アナジョナっていう曲をやってるんですけど、他のあるあるの曲も作ってみたいです。
お、例えば、う
ん、今裏切りシリーズ 2作来てるので、うん、恋の裏切りとマラソン大会での裏切り、うん、何の裏切りしよう
か。だってマラソン大会の裏切りっていうのがもう可愛すぎるんですけど。
ありませんか、こう一緒にゴールしようねって約束したのに、え、先行っちゃってるよみたいな。
あ、なんかテスト前に昨日全然勉強してないよって言ってて勉強してるパターンが経験したことありますけど、それはも
う9割言うやつですね。
それちょっとありですね。ちょ、裏切り3部作作りたいなと思
って。あ、今じゃあ大ヒントが出ましたね。
あと裏切られたことあります、学生時代に。
あー、いや、あんま思いつかない。
学生時代に手紙、女子校だったんで、はい、遠くの友達に手紙書いてこう回してもらったりするわけですよ、うん、途中で止められるパターンありましたね、はいはいはい、真面目な子に。
あ、授業中にやってんじゃないよ、
ありそうだな。
なるほど、ね、それはちょっと嫌な裏切りですね、うん、届いてるつもりなのに。
そうそうそう、
ちょっと裏切り三部作頑張りたいと
思います。
裏切りじゃないまたパターンもある？
あるある、あります。席替えの曲があって、はい、席替えってやっぱ学生にとっては運命の時なんで、うんうん、どれだけこのじゃんけんに魂を込めるかっていうことで、この席替えの熱量ってサッカーの熱量に似てるなって思って、あの席替えガッツーゾっていう曲があります。
ガッツーゾなんや。
ガッツーゾ選手を、
ガッツーゾ選手だいぶリスペクトしております、
はい、やっぱり後ろの方が人気なの、席替えは。
そうですね、後ろの窓際の席がやっぱり私たちは、
どの時代もそうなんですね。まあ、一番前に座りたい人なんてほとんどいないですよね。
私結構一番前。
あら、
出た、成績優秀者。
がそうなんですよね。
私は、
まあだからそれぞれのね、やっぱり個性が出てますね。さあ、そんな新しい学校のリーダーズが今夜紹介してくれる曲は何でしょうか。
8月29日に発売されました狼の歌というニューシングルから雨夜の接吻。
うん、こちらはどんな曲なんですか？
こちらもあの作詞が悪友先生、伝説の作詞家で、うん、悪友先生でございまして、これは私たちに接吻という言葉はとっても似合わないと思うんですけど、は
い、いやいやいやいや。
すごい、あの接吻と切腹どっちがどっちか私分かってなくて、このなんかこう歴史的な言葉じゃないですか、
そうなの、
な、接吻と切腹がわからない、
うん、ちょっとだいぶ違うものですけどね。
そうですね、ちょっと成績が心配になりましたね。
やばいですね。これを機に覚えることができたので、
うん、どういう内容の歌なんですか？
結構あの大人な曲で、リアルなやっぱ接吻の、雨夜に起こった接吻の歌詞という感じです。
男女の物語的な。
そうです、女の方がこう男の方のことが好きでちょっとすがってしまっているっていう感じです。ちょっと寂しさもあって、
はい、
こう儚さもあって、でもすごい繊細な歌詞、一つ一つの歌詞に重みがあって貴重な感じになっております。
はい、さあそれではお二人で曲紹介お願いします。
はい、それでは皆様お聞きください、新しい学校のリーダーズで
雨夜の接吻。 さあ、ということでお別れのお時間となります。お二人いかがでしたか？
いやー、たくさんお話できてとても嬉しかったです。
光栄です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやいや、なんか若さがね。
そうですね、エネルギーもらいました今日も、うん、はい、
はい、ということで高橋真麻の持ち肌ミュージックお別れのお時間です。カノンさん、ミジュさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ぜひね、次回は全員でまた。
そうですね、4人の動きも見たいですね、
はいはい、
ま、
いやいや、だいぶガヤガヤすると思う
ぜひ楽しみにしております。さあ、この時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
また来週もこの時間にお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。